本日の聖書箇所をお読みします。新約聖書379ページテサロニケの信徒への手紙1、5章16節から18節。新約聖書379ページテサロニケの信徒への手紙1、5章16節から18節お読みします。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。宣教をハッピーデイと題して聖森桜子先生にメッセージをしていただきます。
キラリア、おはようございます。素晴らしい主の皆を賛美します。ちょっと読みにくいタイトルで失礼いたしました。今日はオーハッピーデスですから、ナースリールームにいる子どもたち礼拝堂に出てきて一緒に礼拝をしましょう、ね、それでそこのドアを開けてもらえますか。今礼拝の時間ですから一緒にオーハッピーデですから、今日は喜びを持ってみんなで一緒に礼拝を捧げたいと思います。今日このタイトルにしてある方から、先生まさか歌うの？とですね、まあそのように言われまして、いやとんでもない、そんな恥ずかしいことはしません、ご迷惑は皆さんにおかけしません、マナム姉妹に歌っていただくのがいいと思いますけれども、歌いませんのでご安心ください。今日ですね、共に神様の恵みによってこの喜びの朝、この礼拝に招かれたことをご一緒に感謝し、また祝福のご挨拶を共にしたいと思います。今日は岩尾兄弟も先ほど祈りになりました。無事に主の助け、生還し、帰ってきました。本当に皆様の背後の祈りを心から感謝いたします。ご一緒に祝福しますとご挨拶いたしましょう。祝福します。両隣の方、また前後ろの方と祝福しますとご挨拶します。ライブ配信の皆様も祝福いたします。祝福します。一言お祈りいたします。ハレルヤ、ご愛なる天のお父様、素晴らしいこの良き日を、ハッピーな日を、幸せな日をこのようにして私たちに与えてくださり、この教会を与えてくださり、また共に礼拝を捧げるこの素晴らしい友を与えてくださいましたことを心より感謝いたします。どうぞ今朝大きくあなたがこのところに天の門を開いてください。あなたが招いてください。またそれに応答し来られた私たち一人一人、皆様お一人お一人に今日御言葉を通して、この礼拝を通してイエス様と出会う時となりますように、どうぞ豊かに祝福し導いてください。語られる御言葉のうちに聖霊様豊かにお働きくださいますように、どうぞどうぞ主よ、子供から大人まで今日あなたの前にやってきました。どうぞ主よ、あなたの語りかけをどうぞ受けて、新しい週間喜びに満ち溢れ、また戦いの中にあって、どうぞ希望にあって歩んでいくことができますように導いてください。今日ここにない全ての兄弟姉妹たちの上に、また病の中にある方々の上に、ライブ配信を通して共に礼拝に預かる方々、特に宣教地にある先生方の上に、年越しの恵みと祝福慈しみがありますように、どうぞこの礼拝を最初から終わりまで豊かに祝福してください。あなたの御心を行ってくださいますようにお願いいたします。すべてを御手に委ねます。心からの感謝と賛美をもって、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。あと2週間もするとイエス様のご降誕、お誕生日を待ち望むアドベント、この時期に入ります。クリスマスというのは大きな喜びの知らせです。どんな喜びの知らせかと言いますと、それは今朝聖書を開きました、最初の読んでいただいた御言葉、イザヤ書の42章の7節に、見ることのできない目を開き、囚われ人をその枷から、闇に住む人をその牢獄から救い出すために、目の見えない目を開いてくださる、囚われている私たちをその枷から救い出し解放を与えてくださる、闇に住む私たちをその牢獄から救い出すために、神の一人子であるイエス・キリストがお生まれになった日、 またルカによる福音書1章の78節79節高いところから明け頃の光が我らを訪れ、暗闇と死の影に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く。誠の光であるイエス・キリストが暗闇に住む私たちのために、罪の力、死の力、この力にとらわれ、不安と、あるいは恐怖と、そのただ中を生きるすべての者たちのために来てくださった、この私のところに救い主がお生まれになった、この大きな喜びがクリスマスであります。おー、ハッピーデイ、ハッピーデイ、これがクリスマスの喜びであります。皆さんはこのゴスペルの歌、おー、ハッピーデイというこの曲を、まあ、多くの方は聞いたことがあると思います。この今朝ですね、この曲からタイトルをつけさせていただきましたが、このオーハッピーデーというですね、この曲の説明を少しさせていただきますと、エドウィン・ホーキンズ・シンガーズというこの人たちによって1964年にリリースされ、ゴスペルでは初めてのヒットソングになった曲だそうであります。天使にラブソングをというこの映画がありまして、そこで学生たちがですね、本当に喜びに満ち溢れて賛美を捧げる、まあ、そのシーンがあり、再びその映画によって有名になりました。この曲は野口雄満先生が好きな賛美でありまして、先生が最初にインドネシアに派遣される時に、礼拝の後に若者たちでこのゴスペルを歌ってですね、先生を送り出した、そんな思い出があります。またこのオーハッピーデーというこのゴスペルは18世紀の古い賛美歌が原曲になっているということで、日本語の賛美では賛美歌516番の主イエスを知りたるという、まあ、この賛美が原曲だそうであります。この賛美聞いたことある人、ゴスペルですね、たくさんいらっしゃると思いますけれども、冒頭でオーハッピーデイ、オーハッピーデイ、オーハッピーデイ、オーハッピーデイ When Jesus washed my sins away、 オーハッピーデイ、ハッピーデイ、これが繰り返されてこのゴスペルが歌われていきます。なんと幸せな日だろう、なんとハッピーな日だろう、なんと喜びの日だろう、イエス・キリストが私の罪を洗い流してくれたった。だから、なんと幸せな日だろう。なんとハッピーな日だろうか。これを賛美しているのがこの曲であります。また、その続き。He taught me how to watch, fight and pray, and live rejoicing every day. 彼は教えてくれた、いかにして物を見、戦い、そして祈って生きていくかということを、このことをイエス・キリストが私に教えてくれた。いかにしてこの世の中で物を見、そして戦い、そして祈り生きていくか、そしていかにして毎日を喜びを持って生きていくか、このことをイエス・キリストが私に教えてくれたんだ。これが、まあ、ざっとですね、訳すると、説明すると、このオーハッピーデイ、このゴスペルの曲であります。聖書にはイエス様と出会って人生がハッピー、幸せ、喜びに変えられた人たちが実にたくさん登場します。今朝教会学校で皆さんが学んだヨハネによる福音書の8章に出てきたこの女性もその一人です。会員の現場で取り押さえられて、そしてイエス様の前に連れてこられた人々の群衆の前に捕らえられてきたこの女性、当時は石打ち刑によって処罰されるそのはずでしたが、イエス様はこの女性に、あなたを罪には定めない、生きなさい、これからはもう罪を犯してはいけない、この日自分の罪の報いとして死ぬはずだったこの女性は、その日イエス様によって罪から解放されて新しい命に生きるものと 変えられました。同じくヨハネによる福音書4章に出てくるサマリアの女性も有名なこのイエス様と出会った女性のことが記されています。罪に囚われていたこの女性もまたイエス様と出会い、イエス様が救い主だと知って信仰を得て、偶像礼拝から離れて、そして誠の神様を礼拝する人生に変えられていった。そしてイエス様によって人生をハッピーに、喜びに変えられたこの女性は人々のところへ出かけていって、サマリアの人たちにイエス様が救い主です、このことを述べ伝えていきました。一人の人がイエス様と出会って人生が喜びに変えられた、ハッピーになった、暗闇から光に変えられた。このサマリアの女性を通してサマリアの地にリバイバルが起こされていきました。そして今日ご一緒に読みましたルカによる福音書19章に出てきます徴税人のこのザーカイさんという、この人もまたイエス様と出会って喜びの人生に変えられた証人の一人であります。ルカによる福音書ご一緒に開きましょう。146ページ、ルカによる福音書19章の一節から先ほど購読をともにお読みしました。イエスはエリコに入り町を通っておられた。そこにザーカイという人がいた。この人は徴税人の頭で、そして金持ちであったと、まあ、そのように記されています。もう少し見ますと3節、イエスがどんな人か見ようとしたが背が低かったので群衆に遮られて見ることができなかったと。徴税人、お金持ち、まあ、背が低いという、まあ、これがザーカイさんのこの描写でありますが、彼はお金持ちでした。どうしてお金持ちだったかというと、町の住民から多額の税金を取り立てて自分の私腹を肥やしお金持ちになっていた。彼の仕事は同胞であるユダヤ人から税金を取り、そして当時権力を持って支配していたローマ帝国に仕えている、まあ、そのような人として、同じ同胞たちからは罪人、徴税人というのは新約聖書では罪人の代名詞として出てきます。つまり異邦人に仕える人、悪いことをしてお金をたくさん自分にお金をお金持ちになっている人、そのことですね。それは徴税人。そしてさらには今日ザーカイさんはそのようにしてお金持ちになり、ザーカイさんは徴税人の頭だったというトップですね。ただの徴税人部下たちではなく頭として、まあその働きをしていたということですから、ここにいかにザーカイさんが欲にまみれ不正を行い悪いことをしてお金持ちになっていたか、つまり罪にとらわれて生きていたか、これがわかります。そしてそのように生きていたザーカイさんには、まあ、このですね、9節を読むとイエスは言われた、今日救いがこの家を訪れたですね、というんですから、まあ、家族がいたかもしれないけれども、ザーカイさんには本当の友達はいませんでしたし、いくらお金持ち、お金があってもザーカイさんは決してハッピーではありませんでした。幸せではありませんでした。いや、むしろとてもハッピーと言えるような人生はザーカイさんは生きていませんでした。寂しく、また孤独であったこの彼は、心の深いところで飢え渇きを覚え、本当の救いを求めていた。このことが今日ザーカイさんとイエス様の出会いを通して知ることができます。その飢え渇きを覚えていたザーカイさん、お金はたくさんあった。何不自由なく暮らすことはできたけれども、深いところにおいて飢え渇き、寂しくて孤独で平安はどこにもなかった。安心して生きるようなそんな生活はどこにもなかった。そのザーカイさんがいつかどこかで聞いたことのあるイエスというこの人、イエス様のこと、イエス様が通るというこの噂を聞いて、 ザーカイさんは急いで走っていって木の上に登った。このことがここに記されています。まあ、ザーカイさんがこの時どのようにイエス様の話を聞いていたのかは分かりませんけれども、イエス様という人が、イエスキリストという人が病を癒している話を聞いたのか、あるいは朝鮮人や罪人と一緒に食事をしているという話を聞いたのか、この人が救い主であって素晴らしい御業を成しているこの話を聞いていたのか、ザーカイさんはそのイエス様が通り過ぎると聞いて、彼は急いで飛んで行ったとこのところに書かれているけれども、このところの描写でわかるように、彼は、まあ、背が低かった。イエス様の周りには、まあ、あまりにも多くの人々がいて、彼は背が低かったんで、この群衆の中にあって見ることができなかった。イエス様と出会うことができなかった。そして先ほど言いましたように、ザーカイさんというこの人は人々のお金を不正に徴収していた。彼には親切な友達はいませんでした。親切にしてくれて群衆の中で道を開けてくれるような、あ、ザーカイさん来たいの、じゃあザーカイさんいいよ、イエス様の前にと言ってですね、避けてくれるような、あるいは道を開いてくれるような、そんな友はザーカイさんにいなかった。ですからザーカイさんは木の上からでもいいからイエス様を見たいと一軸桑の木に登りました。この箇所でですね、ある仲介書がとても心に残っているので、その箇所を皆さんにご紹介させていただきたいと思いますが、このようにですね記されています。ザーカイはこの時イエスに会う決心をした。何者も彼を止めることはできなかったろう。ザーカイが群衆に混じること自体大変な勇気を必要としていた。それは多くの人々にとってこの小さな主税人、徴税人ですね、徴税人を小突いたり蹴っ飛ばしたりする絶好の機会だったからである。それにしていつもザーカイさんは人からお金をたくさん幕下へ取り上げて、だから人々はこの機会を持ってザーカイを痛めつけてやろう、人々の前にまた群衆の中に出てきたそのザーカイをそのようにして小突いたり蹴っ飛ばす絶好の機会となったであろう。飛んでひりいる夏の虫とは彼のことだった。その日ザーカイは打ち傷で青いあざを体中にこしらえたことだろう。彼は見ることができなかった。群衆が悪ふざけをして絶対に見られないようにしたのである。そこで彼は走っていって一軸桑の木に登った、まあ、これは非常に深いこの仲介ですね、解き明かしだなと思ってこの箇所を読むたびにこのことを思い出すんですが、ザーカイさんはそのようにして今日イエス様とお出会いした時、ザーカイさんの体にはたくさんの青いあざがあり、作りたこの青いあざまた傷だらけであったという、それがイエス様と出会った時のザーカイさんでありました。私たちは人生の荒波に揉まれながら、そしてやっとこさイエス様と出会う、やっと誠の救いを得る、イエス様によってやっと誠の安らぎを知る、その時の私たちは今日のザーカイさんのようでしょう。この世に失望し、あるいは自分自身に絶望し、霊的に疲れ果て傷だらけになりボロボロの状態になっている。もうこのままでは死んでしまう、このままでは生きていくことができない、肉体的だけではない、霊的にそのように絶望し疲弊している。今日ザーカイさんがそのように傷だらけの姿でイエス様と出会ったように、私たちもまたイエス様と出会うとき、そのようにして人生の疲れ、あらゆる苦しみ試練の中で私たちの魂は叫び、うめき、そしてイエス様と出会うのでしょう。 しかし今日のこのザーカイさんの記事からイエス様と出会う時はそのようであります。イエス様と出会う時は私たちの人生がうまくいっている時、それこそこの世のハッピーでお金もあり何でもうまくいっている、このような時ではなく、むしろザーカイさんのように孤独を覚えながら寂しくて疲れ果てて霊的にもまた物質的にも貧しさの極みの中で最も暗い状況、最も絶望的な状況、しかしそこで私たちはイエス様と出会うのであります。そこでイエス様と私たちは真の出会いをするのであります。なぜならばイエス様はその私たちの罪と汚れを引き受けるために、その絶望の最も暗いところにイエスキリストはお生まれになったからであります。この日ザーカイは必死でイエス様を探し求め、木の上からイエス様を見つけました。ところが驚くべきことは五節、イエス様がその場所に来ると上を見上げてイエス様が言われました。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。皆さん、僕はうーんって聞いていらっしゃるそうですようですけども、すごいことでしょこれ。なんか暑いですね。きっと私が最初にエアコンをつけたのが失敗だったんでしょう。ザーカイはですね、今言いましたようにもう必死で人生の荒波の中で、またイエス様と出会うのも簡単じゃない。まあそれは本当に今日まで自分が生きてきた結果全部がもう残骸が本当にこの姿が物語っている。もう肉に撒いた種は刈り取らなければならない。そのことを知りながらも必死でイエス様の元に来た。イエス様とやっと出会えた。イエス様と大声で叫びたい。でもその時イエス様の方からザーカイと言ったんですよ。ね、イエス様の方から自分の名を呼んでくれた。これもザーカイの人生で何よりの喜びでした。イエス様が自分を知っていてくださった。全部知っていてくださった。今日までの人生全部主が見ておられた。そしてザーカイと呼んでくれた。この世にあってはザーカイと聞いたら人々が逃げていくんです。また来た、あいつが来た、あのやるやつが来た、近寄らないのこ、そういう風にしてザーカイとこの世の人たちが聞いたら逃げていくような、そんな人生だった。そのザーカイのイエス様が名を呼んでくれて、そして名を呼んでくれただけじゃないんですよ。今日あなたの家に泊まりたい。これ口語訳ではザーカイよ、急いで降りてきなさい。今日あなたの家に泊まることにしてるから。これ原稿はですね、本当にそのように書かれていて、デイというしなければならない、つまりイエス様がザーカイと出会うことは必然だったんです。偶然の出来事ではない。ザーカイは偶然だと思ってた。でもイエス様にとってこの全ては神の計らいだった。人生がこのように苦しかったことも、そのような中にあって青あざになって傷だらけになってイエス様のもとに来たことも全部神の計らいだった。イエス様は今日あなたの家に泊まることにしてるから。これをですね、あの兄弟、若い方がですね、兄弟が聞いて、もしイエス様にこのように言われたら泊まらせてあげるよ絶対に泊まらせてあげる、ぜひうちに来てほしい、そのように嬉しそうに言ってる青年がいました。そのようにして今日ザーカイは必死で自分がイエス様を探し求めて木に登ったと思っていたけれども、実はその全ては神様の計画の中にあった。神様の救いのご計画の中にあったことを知りました。 イエス様は今日まさにザーカイと出会うために、ザーカイの家に泊まるためにここを通ったのであります。失われていると、そうですね、19章の10節にこのような御言葉が記されています。人の子は失われたものを探して救うために来たのである。イエス様は失われたものを探して救うために来たのである。失われているというのはどういうことでしょうか。本来あるべき場所にいないということです。本来いなければならない場所、私たち人間がいなければならない場所はどこでしょうか。私たちを作ってくださった主なる神様の場所です。主なる神様と共に生きるように、共に喜びにあって生きるように、神様は私たちを愛して、私たちを作って、私たちを選んでくださった。けれども私たちはその神様の元から自ら離れていってしまった。これが失われている状況です。本来神様と共に生きるように作られたけれども、私たちはそれが分からず神様から離れ、不安とあるいは恐怖の中、いつも恐れの中で私たちは生きるものになってしまった。罪の力、死の力、これに捕らえられ、自分の力では自由に生きることはできない、神様の思いに従って生きることができない、パウロという立派な人でしたけれども、このパウロが自分自身の罪を告白しています。私はなんと惨めな人間なんでしょうか。私は欲する善を行わず欲しない悪を行っている。いいと思うことがわかるけれども、いい生き方ができない。ザーカイもまさにそのような力に捉えられていた人生でしたけれども、ザーカイはこの日、失われていたザーカイの魂は神のもとに帰っていきました。本来いるべき場所に、すなわちイエス様がザーカイに、今日あなたのところに泊まろう、これ別の訳ではあなたのところに宿ります、すなわち神が私たちのうちに生きてください。そのようにザーカイはイエス様と出会い、そしてイエス様によって罪の許しを受け、人生がハッピーに、喜びに変えられていったのであります。私たちもザーカイがそうであったように、人にはこの上かわりがわからない。ザーカイが目に見える人々からの姿は、お金があるし、威勢を張って虚勢を張ってお金をまくし立てているような、そのような生き方、うまい生き方をしてお金を稼いでいるように、そのように人々の目からは見えている。でも本当のザーカイさんの心は飢え渇いてどうしようもなかった。お金ではそれを解決できなかった、仲間でもそれは解決できなかった、家族でも解決できなかった。私たちもその飢え渇きというのは人には分かりません。周りにおいて、見かけにおいては、なんとか生きている、幸せに生きているけれども、どれほど多くの人たちが飢え渇きを覚え、あざだらけになり、内にも外にも傷を抱えながらこの地上で視点を全うしながら生きていることでしょうか。しかしその霊の上渇き、魂の叫び、疲れ、この全てを神は知っておられます。そして今日私たちにも、ザーカイを急いで降りてきなさい、今日あなたの家に泊まることにしているから、そのようにイエス様がおっしゃるのであります。自力で生きようとするのをやめなさい、私があなたを救うから、私があなたと共に生きるから、私があなたのうちに住まうから、私があなたの命となって力となって助けとなるから、急いで降りてきなさい。今日私たちに そして全ての者たちにこのようにイエス・キリストがお語りくださっていることを信じます。近くにいる者も遠くにいる者もここで礼拝している私たちも、礼拝しながら私たちの心が離れていたとしても、ここに来ることができない兄弟姉妹がいたとしても、まだ救いにいない愛する家族がいても、暗闇の中にいても、その全ての者たちに急いで降りてきなさい。今日あなたの家に泊まることにしているから、このように主が一人一人を招いておられることを信じます。この日ザーカイはイエス様と出会い、彼の人生は喜びに変えられました。けれども皆さん、それはこの世で戦いがなくなったことを意味するのではありません。この世で苦しみや悲しみ、落胆がなくなったことを意味するのではありません。不安や恐れが全くなくなることでもありません。私たちはこの世で生きているとき、あらゆる問題が、あらゆる試練が私たちの人生には起こってきます。イエス・キリストを信じ、イエス様と共に生きるようになったザーカイさんも、この後何にも問題がなくなったわけではありません。知りません。ザーカイさんのこの後の人生は分かりません。でも私たちの今人生がそうであるように、イエス・キリストと出会って、じゃあ戦いがなくなるか、このことを意味するのではない。むしろイエス様を信じて歩んでいくとき、この世との戦いがあり、霊的なあらゆる戦いがまたさらに激するものであることを私たちは知っています。けれどもイエス様と出会い、イエス様を知り、イエス様に罪を洗い清めていただき、新しい命によって新しくされた私たちは、先ほどのオーハッピーデーの歌詞をご紹介しました通り、私たちにイエス・キリストがいかにしてこの世にあってものを見、いかにして戦い、そして祈って生きていくか、このことをいつもイエス様が教えてください。いつも聖書を通して、いつもイエス様が語りかけてくださって、この世で戦いがある、苦しみがある、恐れも不安もあるけれども、そのようなただ中にあっても戦う力を与えてください。祈る力を与えてください。失望の中にあっても必ず主がこれを希望に変えてください。この信仰にイエス様が私たちを立たせてくださる。これが皆さん、ハッピーな人生であります。苦しみがないこと、戦いがないことがハッピーなのではありません。苦しみがあっても戦いがあっても、祈ることを知っている人生、主に寄りすがることを知っている人生、そして主が必ず時をもって身旨を成就し、救いを起こしてくださると、その約束に立つことができる人生、主により頼み、主から力をいただき、主が私の助けであり、主が私の力であると告白することができる人生、これがハッピーな人生であります。なぜなら、私の罪はイエス様によって洗い清められたから。過去現在すべての苦しみは、これから名を犯すかもしれない罪も、今現在の罪も過去の罪も、すべてイエス・キリストにあって清めていただき、祝福に変えていただいたから、私の人生はハッピーであります。今も苦しみがあります、戦いがあります、涙がありますけれども、先ほど花もご一緒に賛美しました。ここに泉が湧く、涙を過ぎるとき、やがて実を結び、笑い声に満ちていく。今は涙があるけれども、このことを超えたとき、必ずこの涙を主が喜びに変えてください。実を結び、笑い声に満ちるときが来る。ああ、本当に主は良いお方であった、その人生を告白する私たちを証人に、 主がしてくださることを信じます。最後、第一テサロニケ5章の16節から18節を共に読んでおります。379ページ、テサロニケの信徒への手紙第一5章16節から18節を共に読みましょう。379ページ、テサロニケの信徒への手紙第一5章の16節から18節を共に読みます。テサロニケの信徒への手紙第一5章16節から18節3、はい、いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。アーメン。失望が望んでいる時も喜びに立つ力を与えてください。主、私たちがどんな落胆する時にも主はいつも喜びに立つことを教えてくださいます。また私たちがどんなに絶望の中で苦しみあえぐ時、うめき嘆く時、私たちを祈りに立ち上がらせてくださる力を与えてくださるお方です。そしてあらゆる問題の中にあっても主に感謝する力を与えてくださるお方であります。なぜなら私たちはイエスによって罪が許され、すべての呪いを祝福に変えられたから、私たちの人生はハッピーであります。この人生をもって貧しき時にあってもイエス様に望みを置き、イエス様に期待し、イエス様によって幸せとさせていただいた、変えられたこの喜びの人生を生きていくものになりたいと願います。最後もお開きにならなくて結構ですが、詩編のですね、121編の御言葉はとても有名な御言葉でありますが、この主がですね、私たちを守ってくださるというこの御言葉なんですが、お聞きください。新教徒訳はですね、目を上げて私は山々を仰ぐ、私の助けはどこから来るのか、私の助けは来る天地を作られた主のもとから、というこのですね、詩編の121編の御言葉、これリビングバイブル訳ですね、こういうふうになってる。いいえ、誠の助けは山々を作られた主から来るのです。主は天をお作りになりました。このリビングバイブル訳はいいえという、これは本当私たちがこの世で戦っていくとき、いろんな問題がやってくる、いろんな恐れがやってくる、不信仰がやってくる、不安がやってくる、けれどもその現実に対していいえ、皆さんこうやってください。新しい習慣、いろんな恐れがやってきます。もうここを出た瞬間から、今日教会学校で江戸の方が言ってるですね、この証を聞いておりました。本当にそうですね。ここではまだいいんだけど、まだですよ、まだいいんだけれど、ここを出たら本当にすぐに私たちの心をですね、揺さぶる、いろんな出来事がこの世にあって、家庭に帰ったらやってくるですね。もうでもこれです、いいえ、そのあらゆる私たちを失望に陥れる現実に対して、いいえ、誠の助けは山々を作られたから主から来るのです。主は天をもお作りになりました。この信仰を持って新しい習慣の歩み、いいですか、重ねてみます。いいえ、誠の助けは主から来ます。主が必ず助けを持ってこの人生に素晴らしい栄光を表してくださいます。いつも喜び、絶えず祈り、感謝を持って、どうぞハッピーにされたこの人生を新しい習慣歩ませてください。ご一緒にお祈りしましょう。ご愛なる天のお父様、この朝の素晴らしい礼拝をありがとうございます。あなたのご愛によって私たちがここに招かれ、今日あなたから必要な御言葉をいただいたと信じます。どうぞ主よ、この世のあって雑貨のように私たちは疲れ果て、また青技を作りながら、心にもまた外側にも傷を受けながら戦いの中歩んでいます。しかし雑貨がイエス様と会って、その人生がハッピーにされたように、私たちも今日イエス様によってハッピーにされ、新しい人生を、喜びの人生を与えられたことを信じます。どうぞ主よ、イエス様、あなただけに望みを置き、またイエス様に期待をし、新しいこの一週間、どうぞこの人生、 いいえ、誠の助けはあなたから来る。この信仰を持って、告白を持って歩んでいくことができますように。どうぞ私たち日ごとにイエス様、あなたと出会わせてください。イエス様、あなたのご愛の中でどうぞ私たちが大胆にまた大きく生きることができますように。喜びとまた祈りと感謝とあなたからのあらゆる力をいただいて歩んでいくことができますように、どうぞ導いてください。今日この日の一人一人にこの御言葉が成就していくことを信じます。またここにいない全ての愛する者たちの上に等しくこの新しい一週間、主ご自身がお一人お一人と出会ってくださることを心から信じ、主に期待し、尊き主イエスキリストの皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。